おはようございます。旅するパーソナリティ今井直美です。今日の旅のパートナーは
みーちゃんこと大橋美穂です。
よろしくお願いします。お願いします。やっは
ーやっはー。なんさ春色ですね。なんか
あ、そうそう、今日やっぱりねピンクで、
うん、かわいい
ピンクできました。
靴もピンク。
あ、そうなの、ね、スニーカー気に入ってるんですよ。これ
かわい
い、いっぱい歩こうと思って。どうして笑ってるの、ね、
なんかいやいや
何よみーちゃん。
なんかこうくねくねしてたんで、さっきの
私の動きが
動きが
始まるぞってワクワクです。今この出発地点、私たち、
はい、
道の駅椿花の湯におります。
ほう
ほう、
花の湯ということは何かお湯があるんですか。
ちょうどあの入り口にひらがなででっかく
すごい
湯って書いてあります。ここは温泉も入れる道の駅、すごない？
入りたい。
入りたいよね。
入りたい。
しかもね、お湯がいいの。
あ、入ったことあるんですね、
入ったことあるんですよ。私はあのスタンプラリーマニアといたしましては、近畿道の駅スタンプラリーをずっとしてるんですけれども、うんうん、今日は私の趣味も兼ね、皆さんにもドライブコースを楽しんでもらえる。
あ、そうなんですね。
こっからゴングン南にいっぱい道の駅回っちゃうかなと思って。
楽しみ。
楽しいでしょ、はい、いろんな道の駅で、まあ、お買い物したりとか、
なんか食べたりとか、
食べたりとか、
いいですね、
もちろん風景を途中楽しみながらドライブしていこうと思うので、じゃあ行きましょう。せーの、
ラジオで女子旅。
おはようございます。角度おさえこです。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は今井直美さんと大橋美穂さんです。紀南地方を舞台に1年ぶりの道の駅全部行く旅です。今や道の駅は休憩場所というだけではなく、特産品の販売があったり、イベントがあったり、観光の拠点だったり、防災の拠点だったりと、幅広く奥深くいろんな楽しみ方ができそうです。まずは国道42号を南下していきます。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
気持ちいいね。
気持ちいい
ですね。旅始まったばっかりなのに
全然足疲れてないけど、
もう一日の疲れを癒してるテンションですけど、
ね、めっちゃ気持ちいい。
ここはあの道の駅だけど温泉施設があると、はい、プラス、
はい、
無料でどなたでも楽しめる足湯もあるんですよ。
ねえ、ありがたい。
気持ちいいのよ。
めっちゃあったかいですね。
めっちゃいいよね、これ ね、
ね、
気持ちいいな。
ちょっと
うん、
眠たくなる。
まだ寝ないでまだ寝ないでよ、
ね、
え、足湯ってなんでこんな気持ちいいの。この辺りが温泉があるっていうのは、白鷺が傷を負ったっていう話もあるんだけど、その白鷺がなんか集まってんの見て、これはここになんかあんじゃねみたいな。
なるほど、
これはっていうことで、
あ、っていう由来なんですか。
うん、見て、うん、温泉が出るってことが分かった。
すごい
みたいな。なんか歴史いっぱい書いてありましたけどね。ありがとう、見つけてくれて。
本当ですね、詐欺もありがとうって感じ。
も
う
詐欺にもありがとうですね、賢いね。でもね、
本当ですね。
ここで傷が癒せるって知ってたのかな。
というわけで、まずは白浜町の道の駅椿花の湯から、足湯でゆったりのんびり一日の疲れを癒して、ってちょっとちょっとお二人さん、旅はこれからですよ。
さあみーちゃん、
はい、
2つ目の道の駅やってまいりましたよ、
はい、
ここはですね、志原海岸。
志原海岸、
うん、白浜町引きというところにあるんですけれども、すごい可愛いよね、建物が。
ねえ、あれなんかちょっと変な形してます。
面白い形してるでしょ、うん、あれね、タコをモチーフにしてるらしいでしょ
そうなんですね
ちょっと分かりにくいんですけど、
でもまあ言われてみれば
タコと言われればタコだしでもちょっとこう洋風の可愛いおしゃれな、ね、建物 で、
うん、
で、あの2階から海を見ながらお食事もできるし、
はい、
1階のケーキ美味しそうだったんだよな、カフェがあって。
いいですね、
いいよね、うん、で、そのまあ道の駅の名前が志原海岸、
はい、
その名の通り目の前が志原海岸、
うん、
いやいいわ。
いい波来てますよ。
いい波来てるでしょ。触りたいよね
何ですかその誘導。
触りたいよね。
いや触りたい気持ちは山々ですけどね。
触ろうか。
行きます？
行っていいじゃん。
行きましょうか。
いいじゃない。あ、ちょっとじゃあ浜辺行きましょう。
足元気をつけて。
さみちゃん、
はい、
海はどうでしたか？志原海岸。
いや気持ちよかったです。あの泡が
泡波がね、
泡で、うん、気持ちかったです。
気持ちかったですか？ふわふわ、はい、ふわふわなんや、うん、あんまりそんな考えたことないけど。
あ本当ですか？触りました、うん、なあさんちゃんと。
私は見てた。
よかったですよ。
あそう、
いい泡でしたよ。
あの志原海岸のその石って、はい、
ツルツルの、
ツルツルよね、
うん、
波に現れるからなんだろうけど、
ね、
うちのディレクターもね、石好きに絶対おすすめのスポットっていうぐらい海岸の中でも現れ具合の綺麗な小石が、
いやすごかったです。ほとんど丸っこい、
なんかね
綺麗な石でしたね。
ツルツルしてたよ ね、
な
んかあの
スベスベの
触ってたら癒されるみたいな。
もう本当そう思います。
感じでね、
いやもっと長くいたかった。
いやそうはいきませんよ。
あ
もうあの次に向かってますから。
向かってますね。
はい、じゃあ3つ目を楽しみに、はい、レッツゴー。
国道42号を南下する女子2人はすさみ町に入りました。イノブータン城こと道の駅イノブータンランドすさみです。
さあ続いての道の駅やってまいりましたよ、
はい、
ここお城なんですよ。
ほうほうほう、
イノブータン王国があるんで。
ほうほう
あるのよ。国王とかね。そう、でそのお城でもあるこのイノブータンランドすさみは道の駅だけど、うんうん、お城であって、この中に入ると歴史が描かれてるのがめっちゃ可愛いない？
可愛い。イラストがめっちゃ可愛いですね。
すごい可愛いの。まずあっちにほら、イノブタだけど神様になってんじゃん。
はいはい。あの神がまあ始まりみたいな感じ。
1って書いてある。はじめにイノシガミあり。
イノシガミ。
すごい可愛い。みんながなんかあのお供えしてる。
お供えしてる。
で、2でイノブタ誕生だから、1はイノシシなのかな。
あ、なるほど。
そうですね。イノシガミがあって、イノブタが誕生して、3で、なんで3がイノブタダービーなんやろ。イノブタダービーってね、毎年やってるんですけど。
競争ってことですか？
そう、超かわいいよ。イノブタちゃんが、でレースするのよ、一応みんなで。3とか、
3、5とか。ちゃんと走るんですか？
走るけど、走ったり走らなかったり。
なるほど。
予想の立てようがない走りをします。でも可愛いし楽しい、すごく。
わあ見てみたいな。
で、4、イノブータン王国建国。なんかこの歴史の順番として変な感じするけど、
はいはい、
実際に、まあ、イノブタダービーは前からやってて。
あ、なるほど。
で、ちゃんとイノブータン王国として建国されたのが4なんだ。
その後ってことなんですね。
その後なんですね。
なあさん、天井にも。
あ、ほんまや。
イラストが可愛い。
めっちゃ可愛い。楽しい気持ちになる ね。イラスト可愛くて、
うん、
子供たちが作ったのかな、石ころアート可愛い、いろいろ置いてあるけど。
そうですね、いっぱいなんか
可愛く塗ってあったり絵描いてあったり。
イラストとか、はい。
やっぱり和歌山は魚だ な
可愛い。
めっちゃ可愛い字で書いてある
ね
魚。サミちゃん、
はい、
いよいよ次の駅にまたやってまいりまして、
はい、
ここは道の駅すさみ。
すさみ、
ひらがなで。
あ、ひらがななんですね。
広いでしょ。
広い。
いろんなもんがあるんですよ。
ねえ。
エビとカニの水族館。
え、行きます今から。
行きたいけど、はい、今日はいっぱい行かなあかんから。
断念。
うん。
今日は断念。
今日は我慢。また、私もね、いつもあれ行きたいなと思いながら。
すごい気になるんですけどね。
そうでしょ。
日本でも非常に珍しい。
エビとカニをフィーチャーした水族館なんですよ。他にはなかなかないですよ。とかね。
とかね、はい、
鮮魚も販売してたりとかですね、
うんうんうんうん、
あのケンケンガツオ、
ケンケンガツオ、
ケンケンガツオ
ケンケンガツオ、
ケンケンするんじゃないですよ。なんかね、
そういう種類ってことですか？
あ、種類じゃなくて取り方らしいですよ。
取り方、
このすさみの。
へー、どういう取り方なんやろ。
どういう取り方なのかは教えてもらって。
なあさん教えてよ。
あのきっと教えてくれるから。
わかりました。
天の声がね。
気になる。
そう。で、なんかレストランとかも まあ、私らご飯食べてきたんやけど、
はい、もう満腹ですね。
ご飯食べてきたんですよ。もうね、まず景色がいい、
うん、
海の素敵な風景を眺めながら
窓からね
お食事ができて、はい、しかも、まあ、地元の美味しいものがいっぱい、うん、それぞれこう限定何食みたいな感じで
ありましたね。
いろいろあったよね。でも
猪豚の焼肉とかも限定でありました。
ありましたね、うん、それもちょっと一口人の食べました。私あの美味しい肉の甘みとね、うん、美味しかった。あと、まあ、私はカツオのお刺身の定食をいただきまして、いいですね、これも限定だったんですけれども、ね、
あ、そうでしたっけ。
はい、あとしらす食べたりとかですね、あとマグロのカツカレーとかね、
ありましたね、
ありましたし、なんか伊勢海老丼みたいなのもね、いろいろこう地元の美味しいお魚を楽しんでいただきながら、また猪豚とかをね、地元の食材を楽しんでいただきながら風景を見てのんびりできる、
いいですね、
ええやんかいな、
最高でしたね。
いや本当幸せ。
高速道路の南進で今やすっかりすさみ町の観光拠点になった道の駅すさみです。猪豚肉の料理はもちろん、今の季節ならケンケンガツオも食べられます。この地方でケンケン漁と呼ばれる引き縄釣り漁で一本ずつ釣り上げられたカツオのことで、春先から初夏が旬となります。今度は串本町の道の駅串本橋食い岩です。本州最南端の道の駅で、目の前に橋食い岩が立ち並び、潮が引けば岩のそばまで歩いていくことができます。
はい、今私たちは串本橋なんで笑うんですか。
いや、あのどこにいるかみーちゃん言ってっつったら、すごい可愛く入ったなと思って。
じゃあもう一回
い
きますか、うん、はい、私たちは串本橋食い岩に来ております。
え、そうだね、来た。ここはやっぱり
なさみちゃん、口に
何
ソフトクリーム
の、そうみんなわかんないんだから、どうして言うのよ。そうなんです、すぐにソフトクリームを私たち食べまして、
美味しかった。
地元のね、名産のソフトクリームいろいろ置いてまして、
私あの、はい、南丹蜜姫っていうのを食べました。
これは何ですか。
スイートポテトの味、
うん、
串本のスーパースイーツ姫って書いてました。
スーパース
イーツ芋か、うん、スーパースイーツ芋
で蜜姫、
美味しかった。
私は金柑ソフトを食べました。これは大島の幻のと言われている金柑ソフト、
ま
あ、共にこう地元の味をちょっとスイーツでも楽しめるということと、うん、ここね、さっきあの串本橋食い岩っていう名前言ってくれましたけど、はい、本州最南端道の駅。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、だから南丹蜜姫って言うんだって。
なるほど、南丹がカタカナやから分からへんかった。
ほんまやね、南丹カタカナやけど、ね、南の橋という意味で南丹蜜姫っていう意味もあるんだって。
それを食したんですね。
それを食べました、食したって食べましたね。ということで、はい、あのずっと南へ下ってまいりまして、うんうん、最南端まで来ました、
はい、
でまたぐるっとね、このまま道の駅をたどりますよ、
う
ん、ご飯食べてスイーツ食べて、次は何をしようかな、
何があるんでしょうね。
はい、楽しみに。楽しみ。
南丹蜜姫は串本町特産の甘いさつまいも、金柑は大島の特産です。
やってまいりましたのは道の駅大寺、
大寺
でございます。
太い地って書くんですよね。
地、地だよ、
地面の地。
そうですね。ここでクイズです。
はい、
社会科の授業でも習ったかと思いますが、大事といえば何でしょう。
クジラ。
正解。よかった。ちょっとドキドキしちゃった。
実はさっきちょっとスタンプでね。
あ、そうなんですよ。
かなと思って。
さっきから一生懸命あの道の駅スタンプをしてるんですけれども、うん、この道の駅大事のクジラのイラストも可愛いね。
めっちゃ可愛いスタンプなんですよね。
そうなんですよ。もうこのスタンプも可愛いし、うん、まあ、クジラで有名な大事町なんで、うん、道の駅にもそんな資料だったり、うん、写真だったりもたくさんありますし、うん、ね、美味しいお料理もありますし、なんといっても、うん、ここはトイレが綺麗。
綺麗でした。
でしょ？
びっくり。
びっくりするぐらい、なんか高級ホテルかっていう感じの、
百貨店のトイレとかそんな感じ。
そうが、あのもう本当に、まあ、この道の駅のトイレもすごく綺麗だし、うん、あの街の中の公衆トイレとかも、もう皆さんに気軽に使っていただけるようにということで、すごく綺麗にされてたり、
すごい。
あとさ、ベンチもめっちゃ多いねんって。
ベンチ、
うん、
あ、ほんま、ほんまですね、うん、
ここにもあそこにも見渡す限りにいろんなとこにあるんですけど、なんかまあそれもやっぱりちょっと休憩してよっていう心配りの街なんでしょうかね、
優しい、そうだね、トイレが綺麗でベンチが置いてある、
あ、嬉しいよ ね、
ね、
うん、
なんかゆっくりしたくなる
ゆっくりしてほしいなっていうことなのかな、
この川は何川なのか分かんないですけどすごい綺麗ですね、水が、
また私に何だよ投げかけてきたな
そう、水めっちゃ綺麗、何川なんだろう、分かんないけど、
めっちゃ綺麗、
だって魚泳いでるの見えますもん、
それはもう大自然に囲まれた街ですよ、綺麗な、いっぱい綺麗なものを見たのでちょっと嬉しいね、
心が洗われますね、
洗われましたか、
はい、
じゃあ綺麗な心で次行ってみよう、
行ってみよう。
太地町は那智勝浦町に囲まれた小さな半島の町です。道の駅太地はそんな太地町への入り口にあります。そして道の駅のそばを流れる澄んだ水の小さな川は米子川です。
みじゃん、
はい、
道の駅那智にやってまいりました。
はい、
覚えてますか。
覚えてますよ。
ここは
私の始まりの地、
はい、私の始まりの地、生まれたみたいになってますけどねこのラジオで女子旅に、
はい、
みーちゃんが初めて登場したのが
そうです、
この場所だったんですよね。
那智から始まりましたね。
ここからスタートしてね、はい、あの旅をしたわけなんですけれども、
まだでも1年も経ってないです
もんね。経ってない、去年の夏ぐらいなんで ね、
ね、
でその時に、ま、この道の駅那智JR の駅もあるし、はい、それから温泉施設もあるしと、うん、非常にいろいろあるんですけれども、その中で私たちがもう最初の最初に選んだのが駅前のポスト、
はい、
幸せの黄色いポスト、なんて言ってましたっけ、みーちゃんは。
日本一黄色いポスト。
もういい加減だよね
いやこれはでも日本一じゃないですか。
それはなんかみーちゃん調べでしょ、
はい、
まあ、でもとにかく黄色いんですよ。すごい綺麗な色よねこのポスト。ちゃんと遅れるからね、これ
。虜になってるじゃないですか、なあさん。黄色いポストの。
別にあなたが作ったわけじゃないんだから
私のこの黄色いポストの虜になって
る。わかんないけど
本当これ可愛いんですよ。いいね、
ポストも綺麗だし、こう道の駅とかもなんかこう歴史を感じさせる作りになってて、
うん、
まあ、ぜひあの熊野古道でね、旅の時とか那智の滝とか、
うん、
いろんなところの出発点にする、
ね、
そんな感じの、ね、
駅ですよ ね、 すね、
はい、
大橋さんの女子旅初登場の場所ということで黄色いポストの話ばかりしていますが、ここは那智勝浦町の道の駅那智です。
今日の旅のスタート地点が道の駅椿花の湯白浜のね、
はい、
ここから始まりまして42号線をずっと南下してきたんですけれども、うん、ここ那智で42号線にある道の駅和歌山県内制覇、
やった、ふ
ふ
すごい、あれですよね、
いっぱい巡れましたね。
国道42号の道の駅ですよね
一応制覇ということで、
すごい、
でもうちょっとまだ巡れそうなので、まださらに道の駅行っちゃいます。
やった、
行くぞ。
国道42号沿いにある道の駅7カ所を制覇した女子2人は小佐川町へ。まだまだ道の駅を巡るみたいです。
今私たちは小佐川町の虫食い岩に到達しました。
はい、道の駅虫食い岩でございます。
あ、道の駅虫食い岩っていうんですね。
あそこがね、道の駅虫食い岩で私はスタンプを押しまして、
はい、
で、まあ、その向かいにそのまんま虫食い岩がありまして、これが
こんなに大きいと思ってなかった。
すごいでしょ、ね、というのがこう、まあ、なんていうか山というかもうババーンとそびえ立ってる感じで、
しかもいびつな形ですね。なんかね、
岩がね本当にこう、まあ、虫というか何かに食べられたみたいな、ポコポコポコポコしてるのね。
これなんでこんなポコポコしてるんですか、
う
ん、
これは岩の質ですか、あれ溶岩的なこと。まあ、一応伝説としてはね、魔物に食べられたのよ。
食べられて穴が開いたという
か。そうそうそうそうそう。
これはもう触っちゃダメなのかな。ちょっと触ってみたい。
ちょっと触りたい。
はい、近くで見るとなおさら
不思議だね、これね。
あ、
どう
ザラザラしてます。
そうだね
すごいザラザラして
る。あ、でも崩れそうで崩れない感じ。
ガッてしたらね、
取れそうな感じ。なんかちょっとモロモロってなりそうで、ね、こういう長い年月かけて こんなになったんだろうね。すごい珍しいよねこれね。
これはすごい気になりますね。
気になります
このなんか本当の素材材質とか
素
材は何岩はなんかあるじゃない何岩とかあるじゃないですか。
どういうこと花崗岩とか
そういうこと。あ、そうそうそうそういうのを知りたい。
あ、じゃあ教えてください。
小佐川町はジオパークの宝庫で珍しい岩景色がたくさんあり、それぞれに道の駅があります。太古の火山活動などで作られた蜂の巣状の穴だらけの岩、高池の虫食い岩には道の駅虫食い岩があります。岩の種類は流紋岩だそうです。この季節は熊野桜見物の拠点としても人気です。女子たちも立ち寄ります。かなり咲いています。
虫食い岩からちょっと進んだところに、
はい、
うん、熊野桜がはちょうど今綺麗に咲いてるんですよ。すごい、 いいね、
ね、
うん、これが、まあ、タイプ標本木というふうに書かれてますね。大切にしよう、
うん、
小佐川町の熊野桜。ちょうどまあ私たちこの満開のタイミングに来ることができて、あ、めっちゃいいなと思って今見てるんですけれども、はあ、桜のシーズンはこの後なんですよね。
そうです
ね、いわゆるね、
早いですよね。
あのソメイヨシノはまだこの後で、熊野桜は少し早いということなんで、でこの熊野桜自体は珍しいといえば珍しいんですけど、まあ、その名前の通り熊野、この地方に咲くということで、この場所でここのお花をこうやって見ていられるっていうのが、
なんかちょっと薄い色ですよね、うんうん、割と白っぽいっていうか薄いピンク
の一個一個がなんかこうちょっとこうなんていうのかな、お星様みたいな感じの桜ですよね、
うん、
いい、高いし見上げる感じで綺麗、ね、いいね、
いいですね、なんかお花見したい、はい、
したいね、
うん、でもなんかこの静かな感じのお花見、
ね、のんびりね、大騒ぎじゃなくてね、本当にお花をゆっくりと眺めて、鳥も
さえずってます。
ウグイス鳴いてるよ。春告げ鳥ですよ。
わ、
春ですね。
ここから春が来るんですね。うわ、はい、すごいいい音
かき消したよね自分の声で
続いては穴だらけの川底、滝の拝です。道の駅の名前は滝の拝太郎です。
今訪れた道の駅が道の駅滝の拝太郎、
うん、滝の拝太郎、
滝の拝太郎、
珍しい名前ですね。
珍しい名前やね、うん、で、まあ、道の駅から歩いて、まあ、3、4分ってとこでしょうかね、
はい、
すぐのところにこの滝の拝があるわけですけど、うん、どうよこれ
なんかすごい
でしょ。
初めて見ました。こんな、
私この風景がすごく好きで、ここに案内があるんですけど、
はいはい、
なんだこの穴だらけの河原はっていう解説にも書いてあるぐらい
気になる気になる、
え、何これってなるね。200メートルぐらいにわたって川の、まあ、川底というかね、ここにこう丸々と穴が開いたりとか、
ポコポコポコしてます
よね。ポコポコしててちょっとこう白い感じとかがすごく綺麗で不思議なんですけど、これポットホールっていうんだってよ。
ポットホール、
うん、川底のへこみに石が入って水の流れでくるくるくるって回って、それがだんだん穴を作ってっていうのを長年積み重ねて、
なるほど。
でもそんなこと言ったらどの川でもこうなるかってとならないよね。
やっぱりその地の
土地の、
土地の、うん、
地面の、
地面の質ですよね、はい、多分ね、質、
その岩のね、質とかがある
でしょうね。
滝の灰、じゃあ太郎は誰だ、
知らん
これは実は滝の拝太郎っていうお侍さんが作ったっていう物語があるんです。
言い伝えってことですか、う
ん、そのあたりは道の駅にねたくさん資料があったりとかするので、うんうんうんうん、そんなのとか見てみるのも面白いかなと、う
ん、あのあれですよね、さっきナーさんが押した道の駅スタンプに書いてた男の子、
男の子が滝の拝太郎くんに会えましたよ。スタンプやっと押せて嬉しくて嬉しくて、でこのあたりほら南紀熊野ジオパークということで、なんかもう本当にこういう自然の面白いところがいっぱいあるので、ちょっとじゃあ見てこよう、
はい、少し
私たちここも楽しんでいこうと。
近く見てみたい。
次は小佐川町3つ目の道の駅一幡岩にやってきました。目の前に清流小佐川、その向こうには山のように大きな一幡岩がそびえています。
みーちゃん、
はい、
42号線沿いの道の駅を今日はコンプリートした後、うん、さらに足をね伸ばしまして、はい、これで小座川の道の駅もコンプリートいたしました。こちら道の駅一番いいわ。めっちゃ回ってんね
すごいですね。
すごいよね。
こんなに道の駅を行ったのは生まれて初めて
ですね。あ、そうかもしれないね。今日目標が道の駅だからね、
はい、
目の前に広がっております、これが一枚岩です。
これはすごい、
すごいでしょ。
山やと思いますね。
山やね。もうサイズ感は ね、
そうです
ね、完全にこれが小座川の一枚岩と、国の指定の天然記念物なんだって。
へ
ー。高さ100メートル、
100メートル、
幅500メートル、
500メートル
書いてある、ね、
すごい。私さっき何メートルなんかなってナーさんに聞こうと思ってたんです。
あ、本当答えられました
すごい
すごいんですよ。でさっきほら虫食い岩も言ったでしょ、はい、で虫食い岩の、まあ、いろんな伝説があって、うん、あれは魔物に食われてああなったんだと、うんうんうんうん、だけどこの岩は魔物に食われてない岩なんです。
なるほど、
すごいよね。すごいわ、口開いてる
しばらく見つめてられますね。
見つめましょうね、この岩と、ね、そして前の小座川も綺麗でね、
エメラルドグリーン、
そうだよ ね、 ね、この深い色合いがまた、ね、いいよね。
なんか静かに流れてますね。
避難の道の駅全部行く旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してください。番組ではインスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、ぜひフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは角堂紗恵子でした。さあ旅のまとめです。
さてみーちゃん、
はい、
今いる道の駅が、うん、クチクマの、
クチクマの初めて来ました。
ひらがなでこれもね、うん、クチクマの初めて来ましたか、
はい、なんか聞いたことあります。多分ナーさんが言ってたのかな、
私が言ってたのかもしれないですね。
クチクマの、クチクマのって、クチクマのって、
うん、そんなに何回も言うことがあったかわかんないですけれども
ナーさんは何とか来た、来られ
た、もちろんもちろん、あで、あのスタンプの方もね、
うん、
かわいいでしょ、
ね、かわいい、
かわいらしいんです。ここはね、紀勢自動車道、それから国道42号線というね、ういうことでここも押しまして、
はい、
いやー回ったね、
回りましたね。何個回ったんですかね、うん、
ここを入れて、
うん、
11の道の駅を回りました
すごいですね、
すごいですね。
ギネスぐらいじゃないですか。
ギネスではないかもなあの42号線道の駅全部行くぞっていう勢いでね、行きまして、今度は小座川にあります、
はい、
道の駅3つも行ってきましたね、全部ね、
はい、こうやって振り返ると本当にすごい、うん、
めっちゃ回ってるよね
すごいルートというか、
だからずっとあの海岸沿いを行くっていうのも素敵だったし、またあの、まあ、川沿いであったりとか、それから岩の風景の美しさとか、
はい、
もうドライブを楽しんで、道の駅を楽しんで、美味しいもの食べたりとか、
名所も楽しんで、
楽しんでね、桜も見ましたよね。
あ、本当ですね、
熊野桜、そう、ちょっと早く咲く桜堪能させていただいて、春告げ鳥、ウグイスの声も聞き、
ね、
ね、いい旅でしたね。
良い旅でした、
はい、で、まあ、最後にこの口熊野で11個回りました。ぜひ皆さんも、ね、別に11個全部回らなくてもいいのでちょっと道の駅メインで、あそこ行ってあそこ行って、ここで美味しいもの食べようなんていう旅も気楽でいいよね、
はい、
おすすめです。ぜひぜひ、
まあ、行ったことないとことかね、はい、行ってもらって、はい、スタンプもちょっと私いいなって思いました。今日
今頃言うじゃあまた次どこか楽しみに、
はい、ぜひ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は4月25日の放送です。お楽しみに。